お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝をいたします。あなたを裏切り罪を犯し、神様、あなたがとどめていた善悪の知識の実、また命の木の実、触れてはならない、食べてはならない、取って食べてはならないと言われたその実に、神様、善悪の知識の実、取って食べた人間、神様、私たち一人一人主の前に同じ罪を犯し、神様、生きている者たちであります。信用がならないと言って神様追い出して当たり前のところ、神様、あなたが私たちをご自分を犠牲にし十字架におかかりくださり、やがての時には私たちがその命の木にまで手を伸ばして実を食べてよいという、神様、尊いお恵みに預からせていただいたことを覚えて、礼拝者としてあなたを礼拝いたします。恵み深い主を覚えて、優しき許しの神を覚えて、神様、ありがとう、感謝をいたします。私たちを子として迎え入れてくださった父なる神様、あなたを拝し、あなたに栄光を返します。あなたが受けるべきそのすべての栄光、あなたのものだと今日も宣言し告白をいたします。イエス・キリストは主であると今日も告白をいたします。イエス様、どうぞ主よ、あなたがこうして集いました礼拝者一人一人、この礼拝において豊かな霊的な恵みを受けて、神様、どうぞ主よ、力を得、また神様、あなたの栄光のために生きたいという聖なる願いを受けて、神様、どうぞまた立ち上がることができますように導いてくださることを祈ります。どうぞ今病の中に、あるいは大怪我の中におられる兄弟姉妹方をあなたが癒してくださいますように、体をお作りになった主は私たちの魂のことだけを気にしておられる方ではなく、霊肉ともにワンセットでお作りになった主は体のことも神様気にしてくださる主であることを覚えて、神様、信じ感謝をいたします。魂において幸いを得ているように、すべての点で幸いを得、かつ健康でありますように、どうぞ主よ、あなたが癒しの御手を伸ばし、その聖なる御手で触れてくださって体を癒してくださったり、あるいは心を癒してくださったり、主よ、どうぞあなたの皆の栄光のために今一度立ち上がる力をお一人お一人にあなたが与えてくださることをとお祈りをいたします。御前に集うことが許された兄弟姉妹方の礼拝をあなたが祝してくださるとともに、今日ここに来ることがどうしてもかなわないお一人お一人の兄弟姉妹方をあなたが覚えてくださり、その礼拝を捧げたいと真に願うその信仰をあなたが見て取ってくださり、あなたは全能、そして偏在、そして全知の主であられ、すべてを知っておられる主は人の心の中を知っておられるからであると聖書に書いておられる主であられ、また人は上辺を見るが主は心を見ると書いておられる主であられますから、どうぞそれらの神様、ご自宅において在宅のまま礼拝を捧げるお一人お一人の、あるいは病床において礼拝を捧げるお一人お一人の、その心の内に捧げるあなたへの礼拝をあなたがどうぞ読みし受け取ってくださることをとお願いを申し上げます。御前に集う私たちが今一度神様、取りなし手として祈ったり、あるいは世に使わされて世の光となることができるよう御言葉を祝してください。感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。感謝をします。聖書の中に主が言われた御言葉で、今は分からずとも後知るべしと、ここにおられる多くの方が覚えている御言葉が、今は分からなくても後で分かるようになるという聖書のお言葉があります。神様の壮大な計画があって、それがあまりに長くて高くて深くて広くて壮大すぎて、私たちはその始めから終わりまで見極めることができませんから、よく分からないといったことが私たちの人生の中にはあります。どうして主よこういうことをとあなたが祈ったことがあるのであれば、それがよくお分かりじゃないかと思います。知り合いに、あるいは友達に腕のいい美容師がいたとして、 で、あなたが今度髪伸ばしたいんだよねってその美容師さんに相談すると、分かったと言ってハサミを動かす。出来上がった髪型はちょっと待ってくれと言いたくなるぐらい短くなっていたとしたらどうしましょうか。でもその美容師は誇りを持って言うわけですよね。私はあなたの髪の質を知ってるって、これで大丈夫だって、これでちゃんと綺麗に伸びた時には綺麗になると言って、でもあなたはその鏡で見た自分の姿にショックを受けて帰り家で愚痴をこぼすのであります。こんなに切られたって言って、ところが時間が経って1ヶ月が経ち2ヶ月が経ちすると、なんと見事に綺麗な髪型、そして髪の質があなたに備えられていた。今は分からずとも後知るべしであります。およそ素人には分からない事柄っていうことがあって、もちろん私たちは神の子ですから、全ての主のご計画、分からないことも多くありますけれども、しかし聖書から知ることが許されている。私たちは主の友でありますから、友達には主はいろいろ教えてくださるって書いてありますよね。ですから私たちはいろいろ知らされていますが、それでも主の壮大な計画が分からないで生きているところというのは私たちの中にはあります。何が起こっているのか、何が起きようとしているのか、今この私たちのこの時間が一体将来のパズルのどんなピースになっているのか、どんな絵を描き出しているのかが分からない。イエス様しか分からない壮大な計画が今日開かれているルカの福音書19章の中に実行されようとしていたんですよね。ところがそこにいる登場人物はイエス様を除いて誰もその計画の全体図が見えていなかったので、分からなかったということが起きていました。いざこれどうしてもですよ、皆さん、このエルサレム入城をロバの子でどうしても実行されなければならなかった出来事であるのに、いざそれが行われようとすると、つまり予言が成就し始めると、人々は疑問を抱き、そして分からないと言ってイエス様に質問をし始めるわけであります。どうしてほどくのかいうわけなんですよ。質問するのは疑問を持ったからです。どうしてもわからないから聞いたわけですけれども、別に隠されていたことではなかったわけです。メシアがロバの子に乗って、そしてエルサレム入城を果たすことなんていうのはゼカリア書に書いてあることで、そしてダニエル書でも注意深く読んでいけば、この年にメシアがエルサレムで死なれることは予言されているわけです。なのにこの年にイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに東の門から入っていく、そのことの、これエゼキエルともつながりますよね。その重要性をイエス様も、そしてすぐそばにいた弟子たちにも、イエス様には分かってたけどすぐそばにいた弟子たちには分からなかったわけです。分からなかったっていうことが、これこの箇所は今ルカ開いてますけど、福音書って言ってイエス様がお働きになったことを書かれているのは福音書ですけど、いくつあります？福音書4つありますよね。4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その4つの福音書全部にこの記事は登場します。そのヨハネの記事は並行記事って言いますけど、ヨハネのところはもっと面白いんです。もっと面白いって言ったけど、もっと違うことが書かれてるんです。ヨハネの12章にこう書いてあります。これらのことは、これロバの子を主が見つけて、そしてそれにお乗りになってエルサレム入城を果たした、これらのことは 初め弟子たちには分からなかったっていうわけなんですよ。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こしたと書かれているわけであります。弟子たちはイエス様がこの先の村に入っていって、そしてまだ誰も乗せたことのないロバの子をあなた方は見つけるから、それを引いてきなさいって言った時に、わからないんです。ゼカリア書がイエス様とつながらないわけなんですよ。そしてロバの持ち主も最初わからないわけです。ユダヤ人であったはずですから、彼らはそのメシア予言を分かっていたはずだと思います。メシアがロバの子に乗ってエルサレムに入るんだということは子供の時から聞いているはずで、そしてメシアロバに乗ってエルサレムに入るんだっていうのは自分の口で子供の時に言ったことがあるかもしれません。この道まっすぐ行ったところのあの門からメシアはエルサレムに入るのって言うわけですよ。ロバに乗るんですかって教科学校の先生って、うちにもロバありますって、うちのロバだったらいいなというようなことを思ったかもしれない。聖書教育を受けて育った彼らであります。彼らが大人になっていざそれが実際に自分のうちで成就するってなった時に、彼らも分からないでそれで尋ねるわけです。ルカ19章を読みましたけれども、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと聞くわけであります。すると弟子たちがイエス様に教えられた通りに答える。主がお入り用なのですと、主が彼を必要としているというわけであります。神である主がロバを必要とする時というのはもうあの時しかないわけです。聖書のあの箇所しかないわけであります。彼らは顔を見合わせて、予言というのは現実の出来事として起こるんだと、未来のことって神様は分かっていて、今ついその時が来たんだと、そしてそれは前もって聖書を通して私たちに知らされていたけれども、今やついにその時が来たんだと理解をしたかもしれません。彼らはそのロバを弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれたと書いてあります。いい、使ってくれというわけです。どうか予言を成就させてくれと、その一部にならせてくれと彼らは言うのであります。彼らがそういうユダヤ人であるということは、イエス様は全知の方ですから、全てを知っておられる方ですから、全部分かった上でそのロバンを選ばれた。予言の成就、一体何の予言の成就なのかというと、エッサイの根であられダビデの子孫であられる神の御子イエス・キリストがご自分の城であるエルサレムに入城をされる。それも死ぬためにです。私たち世界中のキリスト者を救うために、無実のイエス様がエルサレムに入られ、そしてその呪いの死を私たちの身代わりに受けることで、人間の罪に対する神の怒りをなだめようとされる。つまりなだめの供え物としてエルサレムに入っていくわけであります。王として入りながら、しかしなだめの供え物としてもエルサレムに入っていかれる。つまり身を、世の罪を取り除く神の子羊としてエルサレムに入っていくわけであります。ロバはその子羊を、傷のない子羊をエルサレムに運ぶ役割をしたわけであります。この予言は深くて、モーセが出エジプトを果たしたときに 第十の災いを神様が起こされたあの時、イスラエルの民が死ぬことがないようにと神様が傷のないその動物を取ってほふり、その血をヒソプの枝につけて、その門柱とカモイに塗るように、それが塗ってある過程は死の御使いが下す災いを免れて死ななくて済むからと、これ杉越なんですよね。杉越をなされたわけであります。その子羊を、それも傷のない子羊を準備したのはその杉越の直前ではありません。その何日も前、14日が杉越で10日に用意です。イエス様のエルサレム入場はその日でした。十字架のためのあの杉越の生贄を子羊はほふられるその時のために、その数日前に23の月の10日にイエス様はご自分を傷のない供え物としてエルサレムに運ばせたのであります。予言通り老婆の子に乗せてであります。ロバの子がしたことはイエス様を背中にお乗せしてエルサレムにお連れしただけではないんです。予言の成就をいくつもいくつも何重にも重ねて行ったわけです。そのゼカリア書にあるメシア入場の予言の成就もそうです。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってと、ゼカリア書の9章9節が書かれています。そしてそれに乗ってイエス様エルサレムに入っていく、その時弟子たちにも、そして最初はロバの持ち主にも、そのことが分からなかったわけであります。私たちもそうです。壮大な主の壮大なご計画の中に生かされていることが私たちには分からなくて、考えていることは今日の夕飯のことだったり、考えていることは私たちがさっき先生美容師って言ってたから、髪切らなきゃなそろそろとかいうことだったりして、神様の壮大な壮大な計画の中に生かされている。そして私たちが御言葉にそのまま従うことによって、その予言の成就に携わっていくものであることが、そんな重要人物の一人で、私たちがこの地球の歴史の中で、私たちのこの120年の生涯が、もっと短いかもしれませんが、しかしその生涯がそんなに短いものではなくて、神様が抱いている計画の中でかなり大きな役割とかなり大きな意味を持った存在であることが分からないまま生きているところがあるかもしれません。大勢いる名古屋市民の中の一人だと思ってみたり、大勢いる日本国民の中の一人だ、あるいはこの東アジアに、あるいは地球に住む人の一人で、私の人生なんてほんのわずか、なんかほんのもちっちゃなちっちゃな一部分にしか過ぎなくって、私にはそんな意味なんてないんだとあなたは思って生きているかもしれませんが、クリスチャン、あなたの人生はものすごい意味のある生涯を今送っておられるわけです。予言が成就する、これから予言が成就していくっていうことは、多くの人は比喩的なことだとか象徴的なことで、いわば例えであって実際に起こってはいけないと思っている人がいるかもしれません。あるいは実際に起こるというメッセージを聞いたらそれが間違ってるなんていうことを言ったりする人まで出てくるかもしれません。しかしイエス様にとってメシアがロバの子に乗って エルサレムに入城するということは例えではなかったわけです。実際にこの地上で起こる出来事であったわけで、主はロバをお見つけになったわけであります。でも弟子たちは自分がその予言の成就に携わっていることなど全くわからないままロバをほどき始めるわけです。ロバがイエス様のために働けるようにと、すると持ち主たちが質問する。なぜほどくのか。弟子たちは主がおいでようですから、なぜかよくわからないけれどと答えていくわけであります。私たちがイエス・キリストを信じる信仰を持って天国が約束され、そしてこの地上で生きる人生の意味が見つかり、そしてその人生に光が照らされるようになる、意味が変わってくる人生を私たちは持ちます。もう私たちが人生の中心ではなく、神がイエス・キリストが私たちの人生の中心になって生きていく、その人生の中で神様があなたを召すことがあります。牧師や宣教師にとかいうことではなく、それぞれの働きの中でこの働きをあなたにしてもらいたいと、御声を聞き、御言葉をいただき、思いをいただき、夢を見、幻を与えられ生きることがあります。その時あなたの信仰はそれに応えようと願う、そのところであなたの心があなた自身に問いかけることがあると思います。なぜほどくのかと、今のままでいいじゃないかと、この柱に結びついたままで動かなければそれはそれでいいじゃないかと、なぜほどくのかと問うのであります。そこであなたの信仰があなた自身にこう答える。主がおいでようなのですと、主が私を必要としていると、何のために必要なのかとあなたの心はさらに問うことでありましょう。そう問われたらどう答えたらいいのでしょうか。ロバが必要とされたのは予言の成就です。それによる神の救いの計画の達成でありました。あの世の罪を取り除く神の子羊を背中にお乗せして、そして王の入場と合わせて子羊の入場、子羊の神殿に運ぶその備えを果たしたのであります。それは誰かの救いのためでした。いや、それはあなたの救いのためだったのであります。それと同じように私たちも神様に呼ばれ、そして私たちも立ち上がり主の御旨に応えようとする、その時あなたの心がなぜほどくのかと問う時に、今わからないけれども多分私が何かこの小さな働きをすることによってこれがうまく働いてどこかで誰かが救われる、後しるべしだと答えることができるのであります。キリストを運んだロバはキリストを運ぶしか能がなかったって言ったら失礼かもしれませんが、でも実際そうです。あの預言者バラクに語りかけたロバのように話すことはできなかった。話せないロバの類であります。メッセージを語ったわけではありません。でも運ぶことはできた。それでこのロバはキリストを運んでいったのであります。神の国は兄弟姉妹、語る人たちだけの働き場ではありません。神の国は語る人たちだけの働き場ではありません。神の国は歌う人たちだけの働き場でもない。神の国は 私には運ぶことしかできないと思っておられるその方々の第一線の働き場でもあるのであります。神の国はこうした目立たなくても小さな小さな働きの組み合わせで出来上がっています。それはまるで精巧に作られた腕時計のようです。小さな歯車が数えきれないくらい組み合わさって誰かの救いへとつながっている。あなたが今日今日御国に籍を置くキリスト者でいられるのも誰かが聖書を日本語に翻訳したからです。誰かがその聖書の紙になる材料の木を切ってきたからであります。誰かがあなたに福音を伝える福音伝道者を献金をもって支えたからであります。そのロバは小さな転ばで軍馬でもなければ白馬でもなかった、アレキサンダー大王を乗せたといわれる伝説の白馬でもなく、全世界の王アレキサンダー大王の王お乗せしたのはあの小さなロバでありました。やがて主イエス様は、これは今日のテキストから外れますが、でもやがて主イエス様はもう一度お戻りになられ、そして戴冠式で冠をお受けになられます。その時は白馬に乗ります。栄光のお姿を私たちは見て、そして私たちは本来のイエス様のお姿を見て、これが本当だと喜ぶことができるのでありますが、主はこの時この歴史の一点において、王の王主の主であられる主がその姿を人に変えて、そして死にまで、実に十字架の死にまでお従いになって、あなたを救うために子羊となられ、本来はユダ族から出た獅子であられるライオンの主が子羊となってロバの背に乗ってエルサレムに運ばれたのであります。それはあなたを救うためでした。主はそのように今も私たちを用いてくださいます。白馬でなくとも軍馬でなくとも戦車でなくとも、私たちクリスチャンを用いて神の国の拡大を続けてくださるのであります。兄弟たち、考えてもみなさい。自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。第一コリント1章の26節から29節です。兄弟姉妹、よく週の初めに思い出すことです。私たちのこの伝道と、一番教会の伝道じゃないですよ皆さん、私が言ってるのはキリスト教会の伝道です。世界の伝道と宣教による神の国の拡大はこの世の力による変化ではありません。この世の力による成長でもないんです。権力があるから権力者の力を借りて伝道が進むのではありません。能力があるから才能ある人の力を借りて宣教が進むのでもありません。権力によらず 能力によらずです。見下されている私でも、小さなものでも、ケアレスミスや失敗ばかりして怒られている小さなものでも、主は用いられるのであります。ああ、うちの牧師は社会的に有名な尊敬されている人だったらよかったなとあなたが言われたとしても、あるいはこの教会で奉仕するんだったらこのぐらいのことできなきゃとため息つかれても、主はそのロバの子が役に立つとお思いなのであります。そして主はあなたを、今日自分が取るに足らない存在だと思っているあなたを、主はご自分の栄光のために選び、お用いになります。主が私を選ばれたんですかと、ここにおられる全員が思うかもしれません。そうです。ロバの子はいつから、ロバの子も選ばれてたんですよ。ロバの子いつから選ばれてたかって言ったら、ゼカリア預言が紀元前520年ですから、イエス様のそのエルサレム入城の年を加えて550年前から、ロバは、あのロバが選ばれていたわけです。子供のロバです。若いロバです。まだ荷物を乗せたことのない、経験のないロバです。確かに 王様乗せるときは、前に誰かが乗った馬乗せちゃ使っちゃダメなんですよね。新車じゃないといけないわけです。中古はいけなかったわけですが、だけどそういった意味もと加味しても、でもこのロバは何にも乗せたことのないロバです。役に立つかどうか誰も知らないんです。そしてこの動物はロバです。馬でもない、ライオンでもない、力のないロバであります。でもこのロバがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになられますかと言われた、あの本当の王様を乗せるために選ばれた、王様が選ばれたロバなのであります。主が選んだんですかって言ったら、そうですよ、そうです、主がお入り用なのです。でしょ、イエス様がこのロバを必要としておられて、主が必要としておられたわけです。ロバが、ロバはいろんなこと言われたら言うことができたと思います。私を必要としているのは王なんだと、だからどれだけ他の人が私は不適格だと言ったとしても、それら他の人も、そしてあなたも私の王じゃないと、あなたよりもはるかに高い権威をお持ちのお方のご命令で私がいるのだと、主がお入り用なのだという御言葉を私はいただいたのだからと、このロバは言うことができたのであります。兄弟姉妹、もしかするとあなたはまだ若いのかもしれません。というと女性の、いやいや、皆さんは皆そうだとうなずいておられるんだと思いますが、男性諸君もそうであります。私たちはまだ早い、まだ若いって思うところがあるかもしれません。あるいは兄弟姉妹、私には経験がないって思っておられる方がいるかもしれません。私はエリートの白馬ではないと、そういう血統の馬ではないとあなたは言うのかもしれませんけれど、主がお入り用なのです。主があなたを選ばれたのです。550年前からですかって言ったら、そんな話ではありません。地のもといが定まるその前からあなたをキリストイエスにあって選んでおられた 主があなたを必要としておられるのであります。その前からキリストにあってあなたを選び、そしてあなたを任命した、それをあなた方が言って実を結び、その実が残るためであります。ロバの飼い主がロバの解放に疑問を呈したように、私たちの理性が、クリスチャンの常識が、教会の伝統が、主への奉仕へと放たれようとする私たちを引き止めようとします。マルコの並行記事では、ロバをほどいてどうするのかって聞いてるんです。彼はまだ若い、社会人経験のない青年をほどいてどうするのか、彼女には経験がない、できるかどうかわからない、ほどいてどうするのか、とあれはロバだと、ロバなどほどいてどうするのか、その常識の声に御言葉なる神の声はこう答えるのであります。今わからずとも後知るべしと、そして主がおいるようなのですと、あなたの心の中の常識があなたが主のために何かしようとすることに反対するかもしれません。でもあなた自身はこの声を聞いていなくてはなりません。すなわち主がこの子を必要としていると、あなたを必要としていると後でわかるからと、あなたも私も主の予言の成就のために作られ備えられています。そして誰かが救われて、そして誰かが神の働きを担っていくことのために、私たちもこうして生かされ立たされています。その働きは主をお乗せすることです。私この箇所を紐解きながら、もっと時間があったらもっと深みにまでこぎ出したいと思ったところはここです。主は確かに乗られたんです。聖書にそう書いて、福音書全部読んで、私並べて読んでますからね、マルコ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部並べて、一緒にこう並べて読んで、線引いて読んでるんです。一枚に並べて読んでるんです。全部主は乗られたんです。乗ったふりなんかしてないんです。主はその上に自分の荷物乗せて、重いだろうからって言って乗らなかったんです。実際に主はその上に乗られたんです。この誰も運んだことがないロバが最初に乗せたのはイエス様で、そしてイエス様は本当に重みを感じながらその背中に乗せたんです。実際に奉仕したんです。重荷を負ったんです。重さを感じたんです。それは確かに私の首輝きは負いやすく、その荷は軽いと言われますから、苦しみを得ながらではなかったかもしれませんが、でも重荷を感じて担ったんです。ロバは、私たちロバは一体何を担うんですか。日々自分の、そうなんです、十字架を担って歩むんです。十字架を追うふりをさせるんじゃないんです。主は実際にあなたに責任をお与えになるし、実際にあなたに身を負わせるお方であります。しかし私たちはそれが嬉しい、主のお役に立てるからであります。一昨日も一人の執事が私に向かって言ってくださった、お役に立てて嬉しいって。本当に大変なのに、本当に忙しいのに、服を真っ黒にしながらお役に立てて嬉しいと言うのであります。兄弟姉妹、クリスチャンの生き方がそうです。執事、役員、教会学校の教師、3回会長だけの話じゃないんです。私たちみんながそうなんです。主のお役に立てて嬉しいと歩んでいくことです。実際に追うんです。負ったふりをして生きていくわけじゃなくて、実際に泣くこともあれば、実際に痛みを感じることもあるし、実際に吐き気を催しながらじんましんが出ることだってあるわけです。負わされた責任のゆえにです。けれど私たちは主イエスを追ってエルサレム入城を果たし、予言の成就へと、誰かの救いへと私たちは働いていきます。 私が聞いたお証で好きなお証があるので紹介しますが、一人の先生の証を読みましたけど、その先生韓国のインチョンの先生だったってそこには書いてありました。牧師先生が天に召されたと、その先生、天に召された先生の証が紹介されていました。その先生がまだ中学生の頃に友達に誘われて初めて教会に行った。しばらく教会に通っているうちにイエス・キリストの十字架のメッセージを生まれて初めて聞いたんだそうです。イエス・キリストがあなたの罪のために身代わりとなって十字架にかかられ、そしてよみがえってくださったっていう福音のメッセージを聞いて、そのメッセージがその先生の心に深く入っていき、こんな自分のために罪のない神の御子が十字架で命を捨ててくださったということを知り、感動をし感謝をし涙が流れ、どうしようもなくなってしまった。その集会でこの先生、神様に何かお返しがしたくて、そして献金の時に献金したいって心から願ったんだそうです。しかしその先生の家族、ご家庭はものすごく貧しくて、その時ポケット中探っても1円のお金も見つからなかった。そしたらその先生は今度は悲しくて悲しくて、それで泣いていたんだそうです。でもどうしても何か捧げたい、何かのお返しがしたいと、自分の着ていたブランド物でも何でもない汚い小さな上着をくるくると丸めて、それを献金箱に入れて帰ってきたと。その先生の上着の捧げ物は主は喜ばれたと思うというお証しは綴られていたことであります。今日の献金の時間でだいぶみんなが上着を入れられても財務の財務が困りますので、そうしろというメッセージじゃないですよ。けど兄弟姉妹、もし今日あなたが私のようなものでも主のお役に立ちたいという思いがあったら、それを忘れないでいてほしいと思います。この教会でもさっきのような証たくさんあるんですよ。この間はついこの間は献金箱の中に10ドル入ってたんです。 US アメリカドルで誰かが捧げたんです。それでもちろんポケットマネーでその10ドルをその日の為替のレート調べましたから、それで両替してもよかったんですが、この教会はちゃんとした公式の銀行で日本円に変えて捧げましょうって言ってくださったので、そうすることになりました。ところがコロナで誰も旅行しないから両替所って開いてないんですよ。1個名古屋駅に開いてて、私たちの教会を使う銀行の両替所が1個名古屋駅で開いてて、その1点で往復600円かかる道のりを私が行ったんです。1000円の献金のためにです。でも私こう思いました。誰かこの教会の礼拝に出た誰かがこの手元にある10ドルまで捧げたいと思ったんだと。今日献金のメッセージじゃないんです、兄弟姉妹。献身のメッセージです。牧師としてではなくて信徒としてで、あなたを神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げる、そのことを話すメッセージです。兄弟姉妹、あなたが今日今日あるいは今年去年自分には価値がないとそう思っていたとしても、それでも主はあなたを用いて福音宣教を進めるおつもりでおられます。主がお入り用なんです。あなたが国籍を持っているその神の国の王が、国王があなたを選んだのであります。もし今日このメッセージを聞きながら祈ってまいりますが、主よ、私を福音宣教のために、あるいはその福音宣教の一つの歯車として私を用いてくださいという思いがあるならば、今日招きをします。けれど前に出てこなくていい。今日の招きはそういう招きじゃないんです。 今日の招きはそういう招きじゃないんです。あなたが今日感動してるから手を挙げるってそういう招きじゃないんです。もしそう思う気持ちがあったらこれをしてほしい。今日招きに応えそういう気持ちがあるのであればそのことを祈り始めてほしいという招きです。そして主が必ずあなたになすべきことを教えてくださる。お祈りをいたします。天のお父様、私たちはこの教会に集う皆がロバの子であって、誰一人神の国の建設にふさわしいものなどいません。しかしあなたがお入り用なので私たちがここに集められています。主よ、私がここにおります、私を用いてくださいという思いを今ここに持って私は集っていますが、その中で本当に私を使って誰かが救われてほしいと願う魂がここにあるならば、主よ、今日から神様、何のために私は何をすべきでしょうかと祈り始めていきたいと思います。祈り心を持って信仰生活を続けることができるよう私たちを助けてください。主よ、また収穫は多いか、働き手が圧倒的に少ないこの時代に私たちは今生きています。どうか立てられている新学生をあなたが祝福してくださるように、そしてこれからも主への献身に導かれる方をこの国内で起こしてくださいますことをとお祈りをいたします。重ねて今お苦しみの中におられる教会に、日本中にたくさんあると思います、無牧の教会に、あなたの祝福が豊かにありますように。また新型コロナウイルス感染拡大が急増していて、今日礼拝開こうかどうしようかと、会堂開こうかどうしようかと悩んでおられる関西の教会の上に、牧師たちの上に、役員長老の皆さんの上に、信徒お一人お一人の上に、主の豊かな憐れみありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。